つや童子1。そこは下総の国行徳村からざっと一里ほどある寒村だった。いや、村というほどな戸数もない。一面に篠や葦や雑木の生えている荒野であった。里の者は宝天ヶ原と言っている。日立寺の方から今、一人の旅人が歩いてくる。相馬の正門が、坂東に棒湯を振るって、やうなりを欲しいままにした頃から、この辺りの道も、やぶも、そのままにあるように、少々としたものだった。はてな。武蔵は、行きくれた足を止めて、のちの別れに立って迷っていた。秋の日は、のずえに落ちかけ、ところどころの野の水も赤い。もう足元もほの暗く、草木の色も定かでない。武蔵は火を探した。夕べも野に寝た。おとといの夜も山の石を枕に寝た。四五日前、栃木あたりの峠で豪雨に遭い、それから後、少し体が気だるい。風気などというものは知らなかったが、なんとなく今宵は夜露が物浮いのである。藁屋の下でも良い、火と暖かい冷え飯が欲しかった。どことなく潮の蚊がする。しごりも歩けば海があると見える。そうだ、潮風を当てに、と。彼はまたの道を歩いた。しかし、その勘が当たるかどうかわからない。もし、海も見えず、矢の火も見えなければ、今宵も秋草の中に、萩と添い寝をするしかないと思う。赤い日が沈みきれば、今宵も大きな月が昇るであろう。万地は虫の音に、耳もしびれるばかりだった。彼一人の静かな足音にさえ驚いて、虫は武蔵の袴や刀の塚にも飛びついてくる。自分に風流があるならば、この行きくれた道をも楽しんで歩くことができように、とは思うのであったが、武蔵は何時楽しむやと自分へ尋ねて、いなと自分で答えるしかない気持ちであった。人が恋しい、食物が欲しい、孤独に生みかけた、修行に肉体が疲れかけていると正直に思う。もとよりこれでいいとしている彼ではない。苦い反省を抱きつつ歩いているのだ。基礎。中山道から江戸へと志して、その江戸に入ることわずか数日で、再び道のくの旅へ去った彼であった。ちょうどあれから一年半余り、武蔵は先に東流し残した江戸へこれから出るつもりなのである。なぜ江戸を後にして道のくへ急いだか。それは、諏訪の宿であった仙台家の家臣、石母田劇の後を追ったのであった。自分の知らん間に旅包みの中にあった大金を劇の手へ返すためであった。あの物質の恩恵を受けておくのは彼にとって大きな心の負担であった。仙台家へ仕えるほどなら、武蔵は自尊を持つ。たとえ修行に疲れ、食に乾いて、露い風神のさすらいに生きくれていても、俺は、と、そのことを考えると、微笑が湧いてくる。彼の大きな希望は、伊達公64万石をあげて迎えてくれても、まだ満足とはしないに違いなかった。おや。ふと足の下で大きな水音がしたので、武蔵は 踏みかけた土橋に立ち止まって、暗い小川の窪を覗き込んだ。何かバチャバチャと水音を立てている。まだ野杖の雲が赤いだけに、川崖の窪は余計に暗く、土橋の上に佇んだ武蔵は、カワウソか、と目を凝らした。しかし、彼はすぐ、幼い土民の子をそこに見出した。人間のことは言いながら、カワウソと大差のない顔をしていた。怪しむように、その子は土橋の上の人影を下から見上げている。そこで武蔵が声をかけた。子供を見ると言葉をかけたくなるのは、彼にはいつものことで、特に理由のあることではない。子供、何しているのだ。すると土民の子は、土壌とだけ言って、またザブザブ小猿を小川に浸して振っていた。あ、土壌か。何の意味もないこんな会話も、この荒野の中では親しく響く。たくさん取れたか。もう秋だからそういないけど、拙者に少し分けてくれんか。土壌かい？この手ぬぐいに一つかみほど包んでおくれ、銭はやる。せっかくだけど、今日の土壌はお父さんにあげるんだからやれないよ。ザルを抱えて小川の窪から飛び上がると、子供は野萩の中をリスみたいに駆け去ってしまった。はしこいやつ。武蔵は取り残されたまま苦笑を浮かべていた。自分の幼い時の姿が思い出された。友達の又八にもあんな時があったなぁと思う。丈太郎も初めて見た頃はちょうどあのくらいなわっぱだったが、さて、その丈太郎は、その後、どうしたろうか。どこに何をしていることぞ。お通と共にはぐれてから、その年から数えれば、足掛け三年目。あの時十四、去年で十五。ああ、もうあれも、十六歳になる。彼はこんな貧しい自分をも、死と呼び、死としたい、死として仕えてくれた。だが、自分は彼に何を与えたか。ただ、お通と自分との間に挟まりながら、旅路の苦労をさせたに過ぎない。武蔵はまた、野中に佇んだ。丈太郎のこと、お通のこと。様々な思い出にしばらく疲れを忘れて歩いていたが、道はいよいよわからない。ただ幸せなことには、秋の月がまん丸と空にある。泣き捨く虫の音がある。こんな夜にお通は笛を吹くのが好きだったと思う。虫の音が皆お通の声。丈太郎の声に聞こえてくる。お、矢がある。火を見つけた。武蔵はしばらく何も忘れてその一つ火へ向かって歩いた。近寄ってみると全くの一つ屋で、傾いた軒よりもすすきや萩の背の方が高く見える。大きな露と見えるのは、やたらに壁を張っている夕顔の花だった。彼が近づくと突然大きな鼻息を鳴らして怒るものがあった。矢の横につないであった裸馬である。馬の気配ですぐ知ったと見え、明かりのついている矢の内から、誰だと怒鳴るものがあった。見ると、さっき土壌を分けてくれなかった子供である。これはよくよく縁があると、武蔵は思わず微笑んで、止めてくれぬか、夜明けにはすぐ立ち去るが。言うと子供はさっきとは違って、 武蔵の顔や姿をしげしげ眺めていたが、あ、いいよ、と素直にうなずいた。三、これはひどい。雨が降ったらどんなだろう。月明かりが屋根からも壁からも漏る。両層を解いてもかける釘もなかった。床板にむしろは敷いてあるが、そこからも風が漏る。おじさん、さっき土壌が欲しいと言ったね。土壌好きかい？わらべは前にかしこまって聞く。武蔵はそれに答えるのを忘れて、この子供を見つめていた。何を見ているのさ？いくつになるの？え？と、わらべは孫ついて。おらの歳かい？うん。十二だ。土民の中にも良い面魂の子があるものと、武蔵はなお惚れ惚れと見るのであった。洗わないレンコンみたいに赤で埋まった顔をしている。髪はぼうぼうと伸びて小鳥の糞みたいな匂いがする。しかしよく肥えていることと赤の中にくるりと光っている目の綺麗なことは素晴らしい。泡飯も少しあるよ。土壌も。もうお父さんにあげたから食べるなら下げてきてやるよ。すまないな。お湯も飲むのだろ？湯も欲しい。待っといで。わらべはガタビシと板戸を開けて次の部屋に隠れてしまう。芝を折る音や七輪を仰ぐ音がする。矢のうちはたちまち煙で満ちてくる。天井や壁にたかっていた無数の昆虫が煙に追われて外へ出て行く。さ、できた。無造作に食べ物が床へ直に並んだ。塩辛い土壌、黒い味噌、泡飯。うまかった。武蔵が喜ぶと、人の喜びをわらべも喜ぶ性質と見え、うまかったかい？礼を述べたいが、この家の主は、もう、おやすみかの。起きてるじゃないか。どこに？ここに、と、わらべは自分の鼻を指さして、他に誰もいないよ、と言う。職業を聞くと、以前は少しばかり脳もやっていたが、親が患ってから脳はやめて、自分が孫をして稼いでいるという。あ、油が切れてしまった。お客さん、もう寝るだろう？明かりは消えたが、月盛る家は何の不便もなかった。薄いわら布団に木枕を買って、武蔵は壁に沿って寝た。とろとろと眠りかけると、まだ風気が抜けきらないせいか、軽い汗が毛穴に湧く。その度に武蔵は、夢の中で雨のような音を聞いた。よもすがら泣きすだく虫の音はいつか彼を深い眠りに誘った。もしそれが砥石を滑る刃物の音でなかったら、その深い眠りは覚めなかったに違いない。いや、彼はふと身を起こしていた。ずし。ずし、ずしと、かすかに小屋の柱が動く。板戸の隣で、砥石へ物を当てている力が響いてくるのである。何を研いでいるのか。それは問題でない。武蔵はすぐ枕の下の刀を握った。すると、隣の部屋から、お客さん、まだ寝つかれないのかい？四、どうして自分が起きたのを隣の部屋で知ったろうか。わらべの敏感に驚きながら、武蔵はその答えを外して切り返すようにこなたから言った。 この深夜になんでそちは刃物など研いでいるのか。すると少年はゲラゲラ笑いながら、なんだ、おじさんはそんなことにビクビクして寝つかれなかったのかい。強そうな格好をしているけれど、内心は臆病なんだな。武蔵は沈黙した。少年の姿を借りたマミと問答でもしているような気持ちに打たれたからである。ゴシゴシゴシと、わらべの手はまた砥石の上に動いているらしい。不敵な今の言葉といい、塔を揺する底力といい、武蔵はいぶからずにいられなかった。で、板戸の隙間から覗いてみたのである。そこは台所とむしろを敷いた二つぼの寝小屋になっている。引き窓から白い月明かりが差し込んでいる下に、わらべは研ぎ桶を据え、刃渡り一尺五六寸ののざしを持って一心に刃をかけているのであった。何を切るのか。隙間から武蔵が言うと、わらべはその隙間をちょっと振り向いたが、一言も発せず、なお懸命に研いでいる。そしてやがてのこと、キラキラと跳ね返す光と、研ぎ水の雫を拭い上げて、おじさん、とこなたを見て尋ねた。これでね、おじさん、人間の胴中が二つに切れる？さあ、腕によるが。腕なら、オラにだって覚えがある。一体誰を切るのか。オラのお父さんを。何？武蔵は驚いて、思わずそこの板戸を開け、わっぱ、戯れに言ったか。誰が冗談など言うものか。父を切る。それが本気なら、お前は人間の子ではない。こんな荒野の一つ屋に、野ネズミか土鉢のように育った子にせよ、親とは何かぐらいなことは、自然わかっていなければならない。獣にすら親子の本能はあるに、お前は親を切るためにその刀を研いでいた。ああ、だけど切らなければ持っていけないもの。どこへ？山のお墓へ。え？武蔵は改めて目を壁の隅へ向けた。さっきからそこに気になるものを見ていたが、まさか少年の父の死骸とは思いもつかなかったのである。熟死すると死骸には木の枕をさせ、上から汚い百姓儀がかぶせてある。そして一庵の飯と水と、さっき武蔵にもくれた土壌の煮たのが木皿に持って備えてある。この仏は、生前土壌が無二の好物であったと見える。少年は父が死ぬと父が一番好きなものは何であったかを考え、もう秋も半ばというのに懸命に土壌を探してあの小川で洗っていたものに違いない。とも知らずに、土壌を分けてくれぬかと言った自分の心ない言葉が、武蔵は恥ずかしく思い出された。同時にまた、父の遺骸を山の墓地へ持って行くのに、一人の力では運ばれないから、死骸を両断して持って行こうという、このわらべの強端な考え方に、舌を巻いて、しばらくその顔を見つめてしまった。いつ死んだのだ？お前の父は。今朝。お墓は遠いのか。半日ばかし先の山。人を頼んで寺へ持って行けばよいではないか。お金がないもの。わしが伏せをしよう。するとわらべはかぶりを振って言った。お父さんは 人から物を恵まれるのは嫌いだった。お寺も嫌いだった。だから、いらない。五。一言に一句、この少年の言葉には気骨がある。父という仏も察するに、ただの伝婦野人ではなかろう。よしあるものの末に違いはない。武蔵は彼の言葉に任せ、山の墓所へ仏を運ぶ力だけ貸した。それも山の下までは仏を馬の背に乗せて行けばよいのであった。ただ険しい山道だけ、武蔵が仏を背負って登った。墓所といっても大きな栗の木の下に丸い地面石が一つぽつねんとあるだけで、他に陶場一つない山だった。仏を生け終わると少年は花を手向け、おじいもおばあもおっかさんもみんなここに眠ってるんだぜ、と手を合わせた。何の祝宴、武蔵も共に仏の冥福を念じて、墓石もそう古くないが、お前の祖父の代からこの辺に土着したと見えるな。ああ、そうだって。その以前は、最上家の侍だったけど、戦に負けて落ち延びるとき、系図も何もみんな焼いちまって何もないんだって。それほどな家柄なら、墓石にせめて祖父の名ぐらい刻んでおきそうなものだが、文印も年号もないが。おじいが墓へは何も書いてはいけないと言って死んだんだって。蒲生家からも伊達家からも抱えに来たけれど、侍奉公は二人の主人にするものじゃない。それから自分の名など石に彫っておくと先のご主人の恥になるし、百姓になったんだから、門も何も掘るなって言って死んだんだって。その祖父の名は聞いていたか。三沢日和と言うんだけれど、お父さんは百姓だから、ただ左衛門と言っていた。お前は、三之助。身寄りはあるのか。姉さんがあるけれど、遠い国へ行っている。それきりか。うん。明日からどうして生きていくつもりか。やっぱり孫をして、と言ってすぐ。おじさんは武者修行だから年中旅をして歩くんだろ。オラを連れてどこまでもオラの馬に乗ってくれないか。武蔵はさっきからしらじらと開けてくる荒野を見ていた。そして、この肥沃なのに住む人間が、どうして格のごとく貧しいかを考え込んでいた。大利根の水の下草の牛尾があって、坂東平野は幾度も泥海に化し、幾千年の間、富士の火山灰はそれを埋め、やがて幾夜を降るうちに、ヨシや葦や雑木や鶴草がはびこって、自然の力が人間に勝ってしまう。人間の力が土や水や自然の力を自由に利用するとき、初めてそこに文化が生まれる。坂東平野はまだ人間が自然に圧倒され、征服され、人間の知恵の瞳は呆然とただ天地の台を眺めているに過ぎない。日が昇ると、そこらを小さい野獣が飛ぶ。小鳥が跳ねる。未開の天地では、人間よりも、鳥獣の方が自然の恵みを、より多く受け、より多く楽しんでいるかに見えた。六。やはり子供は子供である。土の下に父を葬って帰るさには、もう父のことを忘れている。いや、忘れてもいまいが、葉の露から昇る荒野の日輪に、 生理的に悲しみなどは吹き飛んでいた。なあ、おじさん、行けないかい？オラは今日からでもいい。この馬にどこまでも乗って行って、どこまでもオラを連れて行ってくんないか？山の墓所を降りてからの帰り道。三之助は武蔵を客として馬に乗せ、自分は孫として手綱を引いていた。とうなずいてはいるが、武蔵は明瞭な返事はしない。そして心の内ではこの少年に多分な望みをかけていた。けれど、いつも流浪の身である自分が先に考えられた。果たして自分の手によってこの少年を幸福にできるかどうか、将来の責任を自分に問うてみるのであった。すでに丈太郎という先例がある。彼は素質のある子だったが、自分が流浪の身であり、また自分に様々な煩いがあるために、今では手元を離れて、その行方もわからない。もし、あれで悪くでもなったら、と、武蔵はいつもそれが自分の責任でもあるかのように、胸を痛めている。しかし、そういう結果ばかり考えたら、結局人生は一歩も歩くことができない。自分の寸前さえわからないのである。ましてや人間の子。ましてや育ってゆく少年の先のこと、誰が保証できよう。また、旗の意志を持ってどうしよう、こうしようと思うことからして無理である。ただ、本来の素質を磨かせて、良い方へ歩む導きをしてやるだけなら、それならばできると彼も思う。また、それでいいのだと自身に答えた。ね、おじさん、ダメかい？嫌かい？三之助はせがむ。武蔵はそこで言った。三之助、お前は一生涯孫になっていたいか、侍になりたいか。そりゃ、侍になりたいさ。わしの弟子になって、わしと一緒に、どんな苦しいことでもできるか。すると三之助はいきなり手綱を放り出した。何をするのかと見ていると、露草の中に座って馬の顔の下から武蔵へ両手をついていった。どうかお願いです。オラを侍にしてください。それは死んだお父さんもいい暮らししていたんだけど、今日までそう言って頼む人がなかったんです。武蔵は馬から降りた。そして辺りを見回した。一本の枯れ木の手頃なのを拾い、それを三之助に持たせて、自分もあり合う木入れを取ってこう言った。師弟になるかならぬか、まだ返事はできぬ。その棒を持ってわしへ打ち込んでこい。お前の手筋を見てから侍になれるかなれないか決めてやる。じゃあ、おじさんを撃てば侍にしてくれる？撃てるかな？武蔵は微笑んで木の枝を構えてみせた。枯れ木をつかんで立ち上がった三之助は向きになって武蔵へ打ち込んできた。武蔵は呵責しなかった。三之助は何度もよろめいた。肩を打たれ、顔を打たれ、手を打たれた。今に泣き出すだろう、と思っていたが、三之助はなかなかやめなかった。しまいには枯れ木も折れてしまったので、武蔵の腰へむしゃぶりついてきた。ちょこざいな、とわざと大げさに武蔵は、彼の帯を掴んで大地へ叩きつけた。何くそ、と三之助はまた跳ね起きてかかってくる。それをまた武蔵は掴み寄せて高々と 日輪の中へもろ手で差し上げながら、どうだ、参ったか。三之助はまぶしげに宙でもがきながら答えた。参らない。あの石へ叩きつければお前は死ぬぞ。それでも参らないか。参らない。強情な奴だ。もう貴様の負けではないか。参ったと言え。でも、オラは生きてさえいればおじさんにきっと勝つものだから、生きているうちは参らない。どうしてわしに勝つか。修行して。お前が10年修行すれば、わしも10年修行していく。でも、おじさんは、おいらよりも、年が余計だから、おらよりも、先へ死ぬだろう。
ん？うん。
そしたら、おじさんが棺桶へ入った時に、殴ってやる。だから、生きてさえいれば、おらが勝つ。
あ、こいつめ。
真っ向から一撃食らったように、武蔵は三之助の体を大地へ放り出したが、石のところへは投げなかった。ぴょこんと彼方に立った三之助の顔を眺めて、むしろ愉快そうに、武蔵は手を叩いて笑った。一子刺す天。1. 弟子にする。武蔵はその場で三之助に言葉を告げた。三之助の喜びは非常なものだった。子供は喜びを包まない。二人は一度家へ戻った。明日はもうここを去るというので、三之助はこんなあばら屋でも、自分まで三代も住んだ小屋かと眺めて、よもすがらおじいの思い出やおばあや母のことなどを武蔵へ話して聞かせた。そうして、明くる日の朝、武蔵は支度して先へ軒を出ていた。いおり、いおり、早く来い。持っていくようなものは何もあるまい。あっても未練を残すな。はい。今参ります。三之助は後ろから飛び出してきた。木の実木のままの支度である。今、武蔵が伊織と彼を呼んだのは、彼の祖父が最上家の神で三沢伊織と言い、代々伊織を称してきた家だと聞いたので、お前もわしの弟子となって侍の子に帰った潮に、祖先の名を継いだがよいと、まだ元服には早い年であったが、一つの心構えを抱かせるために、夕べからそう呼ぶことにしたのであった。しかし、今飛び出してきた姿を見ると、足にはいつもの孫わらじを履き、背中には泡飯の弁当風呂敷を背負って、しりきり着物を一枚。どう眺めても侍の子ではない。カエルの子の旅立ちである。馬を遠くの木へ持って行って繋いでおけ。先生、乗ってください。
いや、まあいいから、あっちへ繋いで帰ってこい。
はい。昨日までは何かの返事も平易であったが、今朝からは急にはいに変わっている。子供は自分を改めることに何のためらいも持たなかった。遠くへ馬をつないで、伊織はまたそこへ帰ってきた。武蔵はまだ軒下に立っている。何を見てるんだろう。伊織には不審であった。武蔵は彼のつむりに手を乗せて、お前はこの藁屋の下で生まれた。お前の効かない気性、屈しない魂は、この藁屋が育ててくれたものだ。ええー、と、武蔵の手を乗せたまま、小さいつむりはうなずいた。お前の祖父は、二君に仕えぬ節操を持って、この野小屋に隠れ、お前の父は、その人の晩節を全うさせるために、百姓に甘んじて、
若い時代を紅葉に送り、そしてお前を残して死んだ。けれどお前はもうその親も送って、今日からは一本立ちだ。はい。偉くなれよ。ええ、ええ。いおりは目をこすった。三代雨露をしのがせてもらった小屋に手をついて別れを言え、礼を述べろ。そうだ、もう名残は良いな。言うと武蔵は屋内へ入って火をつけた。小屋は見る間に燃え上がった。いおりは熱い目をして見ていた。その瞳があまり悲しげなので武蔵は説いて聞かせた。このままにして立ち去れば、後には野党や追いはぎが済むに決まっている。それではせっかく忠節な人の後が世の中を毒する者の便宜になるから焼いたのだ。わかったか。ありがとうございます。見ているうちに小屋は一山の火となり、やがて突ぼもない灰になってしまった。さ、行きましょう。いおりはもう先をせく。少年の心は過去の灰には何の感憤もなかった。いや、まだまだ。武蔵は首を振ってみせた。に。まだって、これからまだ何をするんですか？いおりはいぶかしそう。その不審顔を笑って、これから小屋を盾にかかるんだよ、と武蔵が言う。え？どうしてだろう？たった今、小屋を焼いちまったのに。あれは昨日までのお前のご祖先の小屋。今日から建てるのは我々二人の明日から住む小屋だ。
じゃあ、またここへ住むんですか？
そうだ。
修行には出ないんですか？
もう出ているではないか。わしもお前に教えるばかりではなく、わし自身がもっともっと修行しなければならないのだ。
何の修行？
知れたこと、剣の修行、武士の修行。それはまた、心の修行だ。いおり、あの斧を担いで来い。指さすところへ行くと、いつの間にかそこの草むらの中には、斧だの、のこぎりだの、また、農具などだけが、炎をかけずに取り残されてあった。いおりは大きな炎を担ぎ、武蔵の歩む後についていった。栗林がある。そこには松も杉もあった。武蔵は肌を脱ぎ、斧を振るって木を切り出した。ちょうちょうと生木の肉が白く飛ぶ。道場をこしらえる？この平野を道場に修行する？いおりにはいくら説明されてもわかる程度しかわからなかった。旅へ出ないでこの土地にとどまることがなんだかつまらない。どさっと木が倒れる。次々に斧が倒していく。血の刺した武蔵の栗色の皮膚には黒い汗が凛々と流れ出した。この日頃からの抱き、倦怠、口臭などは皆汗となって流れるかのようだ。彼は昨日の未明、一個の農民で終わったいおりの父の墓のある山から坂東平野の未開を眺めて、没然と今日のことを思い立ったのであった。しばらく剣を置いて桑を持とう。という発願だった。剣を磨くべく、禅をする、書を学ぶ、茶に遊ぶ、絵を描く、仏像を彫る。桑を持つうちにも、剣の修行はあるはずだと思う。しかも、この広袤な大地は、さながらそのまま行動を待つ絶好な道場であり、また桑と土には、必ず開墾が生じ、 その余計は幾百年の末まで幾多の人間を養うことにもなる。武者修行は由来、行骨を本足としている。人の伏せによって学び、人の軒場を借りて雨露をしのぐことを、前家その他の社門のように当たり前なこととしている。けれど、一般の尊さは、一粒の米でも一茎の野菜でも、自分で作ってみて初めてわかることである。それをしない坊主の言葉がまま高等然としか聞こえないように、伏せで生きている武者修行が剣の身磨いてもそれを遅刻の道に生かすことを知らず、また世間離れな武骨一辺になってしまいやすいことも当然であると武蔵は思った。武蔵は百姓の技は知っている。母と共に幼い頃は豪子屋敷の裏畑へ出て百姓のすることもしたものだった。けれど今日からする百姓は朝夕の糧のためではない。心の糧を求めるのだった。また、行骨の生活から働いて食らう生活を学ぶためだった。さらにまた、野いばらや沼草の繁茂に任せ、洪水や風雨の暴力にも、すべて自然に対して諦めの目しか持たない農民に、死死孫孫、骨と皮ばかりの暮らしを伝えてきながらも、依然目を開かない彼らに、身をもって自分の考えを植え付けてやろうという望みもかけた。いおり、縄を持ってきて材木を縛れ、そして、河原の方へ引いて行け。斧を立てて、ほっと汗を肘で拭いながら、武蔵は命じた。三。いおりは縄を結びつけて材木を引いた。武蔵は斧や手斧で綿皮を取る。夜になると手斧くずで焚き火をし、火のそばに材木を枕にして寝る。どうだ、いおり、面白いだろうが。いおりは正直に答えた。ちっとも面白いことなんかないや。百姓するなら先生の弟子にならなくったってできるんだもの。今に面白くなる。秋が更けてゆく。夜ごとに虫の音は減っていった。草木は枯れてゆくのである。もうその頃には、この宝天ヶ原に二人の寝小屋が立ち、二人は毎日、月と桑を持って、まず足元の一坪から開墾し始めた。もっとも、それにかかる前に、彼は一応、この付近一帯の荒れ地を足で踏んで、なぜこの天然と人とが離反したまま、雑木雑草に任されているかを考察してみた。水だ、と、まず第一に治水の必要が考えられた。小高いところに立ってみると、ここの荒野はちょうど応仁以後から戦国時代にわたる人間の社会みたいな図であって。ひとたび坂東平野に大雨が注ぐと、水はおのおの勝手に川を作り、流れたい方へ奔流し、激したいままに石ころを動かす。それらを治める主流というものがないのだ。天気の日眺めると、それらしいものは幅の広い河原を作っているが、天地の大に対する包容力が足らないし、もともとあるがままにできた河原なので、秩序もないし、統制もない。もっとなくてはならないのにないものは、群生の水を集めて、一体に刺して行くべき方角を持たないのだ。主体自らが、その折々の気象や天候に動かされて、ある時は野に溢れ、ある時は林を貫き、もっと甚だしい時は、 人畜を犯して祭殿まで泥海にしてしまう。容易でないぞ、と武蔵は倒査した日から思った。それだけに彼はまた非常な熱と興味をこの事業に抱いた。これは政治と同じだと思う。水や土を相手にここへ肥沃な陣営をあげようとする治水開墾の事業も、人間を相手に人文の花を咲かせようとする政治経輪も何の変わりもないことと考える。そうだ。これは俺の理想とする目的と偶然にも合致する。この頃からのことである。武蔵は剣におぼろな理想を抱き始めた。人を斬る、人に勝つ、あくまで強いと言われたところで何になろう。剣そのものが単に人より自分が強いということだけでは彼は寂しい。彼の気持ちは満ち足りなかった。1、2年前から彼は人に勝つ、剣から進んで剣を道とし、己に勝つ、人生に勝ち抜くという方へ心を潜めてきて、今もなおその道にあるのであったが、それでもなお彼の剣に対する心はこれでいいとはしない。まことに剣も道ならば、剣から悟り得た同心を持って、人を生かすことができないはずはないと、殺の反対を考え、よし、俺は剣を持って自己の人間完成へよじ登るのみでなく、この道を持って市民を案じ、警告のもとを示してみせようと思い立ったのである。青年の夢は大きい。それは自由である。だが、彼の理想は今のところやはり単なる理想でしかない。その抱負を実行に移すにはどうしても政治上の要職に就かなければできないからだ。しかしこの荒野の土や水を相手としてそれをやる分には要職もいらなければ遺憾や権力を持って望む必要もない。武蔵はそこに熱意と喜びを燃やしたのであった。四、木の根こぶを掘る、また石ころを振るう。高い土を崩して鳴らし、大きな岩は水利の土手にするために並べる。そうして日々、明日は未明から夕方は星の見える頃まで、武蔵と伊織とが、志士として法天ヶ原の一角から開墾に従事していると、時折河原の向こうに通りがかりの土民たちが立ち止まって、何をしているだと、いぶかり顔に、小屋掘っ立てて、あんなところに住む気でいるのか。一人は死んだ三右衛門とこのガキでねえけ。噂が広がる。笑う者ばかりでもなく、中にはわざわざやってきて親切に怒鳴ってくれる者もあった。そこなお侍よ、おめっちら、そんなとこをせっせと切り開いてもダメなこったぜよ。一遍嵐がやってきてみさっせ。百日のかやだがな。幾日か経ってまた来てみても、黙々と伊織を相手に。武蔵が労働しているのを見ると、親切者も少し腹を立てたように、おーい、クソ骨折ってつまらねえところに水たまりをこしらえるでねえだ。また、数日置いて来てみたところ、相変わらず二人の耳のないような姿が働いているので、アホーよ、と今度は本当に怒ってしまい、そして武蔵を、普通の知恵のない馬鹿者とみなして、やぶや河原に食えるもんの芽が出るくらいならよ、おらたちゃ天道様に腹を干して笛吹いて暮らすがよ。飢饉年はねえわい。やめさらせ。 そんなとこ掘り散らすな。無駄骨折るやつは、クソ袋も同じだよ。
桑を打ち振りながら、武蔵は土へ向かったまま笑っている。たしなめられてはいたが、伊織は時々ムッとして、
先生、あんなこと大勢して言ってるよ。
ほっとけほっとけ。だって、と伊織は小石を掴んで放りそうにするので、武蔵はカッと目を怒らせて、
これ、死の言葉を聞かぬ奴は弟子ではないぞ。何する気か、と叱りつけた。
伊織は耳が痺れたようにハッとした。けれど手に握った石は素直に捨てられもせず、
畜生、と近くの岩に叩きつけて、その小石が火花を出して二つに割れて飛んだのを見ると、
なんだか悲しくなってしまい、隙を捨ててしくしくと泣き出してしまった。
泣け泣けと言わないばかりに、武蔵はそれも放っておく。すすり泣いていた伊織は、だんだん声を高めて、果ては天地にただ一人いるように、声を上げて大泣きに泣き出した。父の死骸を二つに切って、山の墓所へ一人で埋めに行こうとしたくらいな豪気を持っているかと思うと、
泣けばやはり、から子供であった。
お父さん、おっかさん、おじい、おばあ。
届かぬ地下の人へ届けよとばかり、訴えているかのように、武蔵には強く胸を打ってくる。この子も孤独、我も孤独。あまりの伊織の泣き声に、草木も心あるもののように、少々と冷たい風に黄昏近い荒野は暗くそよぎ始めた。ポツ、ポツと本当の雨もこぼれてきて。
五。降ってきた。一割れ来そうだぞ。より早く来い。
クワや隙の道具をまとめて、武蔵は小屋の方へ駆け出した。小屋の中へ飛び込んだ時は、雨はもう真っ白に天地を一色に降り砕いていた。
伊織、伊織。
後からついてきたものとばかり思っていたところ、見ると彼の姿はそばにもいない、軒場にも見えない。窓から眺めやると、すさまじい稲光が雲を切り、野面をはためき、それに目を塞ぐ瞬間、思わず手は耳へ行って、五体に雷の響きを聞くのであった。竹窓のしぶきに顔を濡らしながら、武蔵は甲骨と見とれていた。こういう豪雨を見るたびに、風のすさぶたびに、武蔵はもう十年近い昔になる。七宝寺の千年杉を思い出す。周宝拓庵の声を思い出す。まったく自分の今日あるのはあの大樹の恩だと思う。その自分が今はたとえ幼いわらべにせよ、伊織という一弟子を持っている。自分に果たしてあの大樹のような無量広大な力があるか。たくあん坊のような腹があるか。武蔵は帰り見て自分の成長を思うと気恥ずかしい心地がする。だが、伊織に対してはどこまでも自分は千年杉の大樹のごとくであらねばならぬと思う。たくあん坊のようなむごい慈悲も持たねばならぬと思う。またそれがかつての恩人に対してのいささかな報恩ではないかとも思った。
伊織、伊織。
外の豪雨に向かって武蔵は再三再四呼んでみた。何の返事もない。ただ、雷と
堂々と軒先の水音が騒がしいのみである。どうしたのか。武蔵すら出てみる勇気もなく、小屋に閉じこもっていたが、そのうちに、旗と雨が小闇になったので、外へ出て見回すと、なんという強情な性質のわらべだろうか。いおりはまだ依然として、前にいた高知のところから一尺も動かずに立っているのだった。少しバカかとすら疑えないこともない。あんぐりと口を開いて、さっき大泣きに泣いたままな顔をして、もちろん頭からずぶ濡れになって、泥田になった高知にかかしみたいに立っているのだ。武蔵は近くの小高いところまで駆けて行って、思わず、バカと叱った。早く小屋へ入れ。そんなに濡れては体に毒だ。ぐずぐずしておると、そこらに川ができて戻れなくなるぞ。すると伊織は武蔵の声を探すように見回して、にやりと笑って、先生は慌てもんだな。この雨は止む雨だよ。この通り、雲が切れてきたじゃないか、と、意志を天に刺して言った。武蔵は、教える子に教えられたような気がして、沈黙していた。だが、伊織は単純なのである。武蔵のように、いちいち考えて言ったりしたりしているのではない。おいでよ、先生。まだ明るいうちにゃ、だいぶ仕事ができるよ、と、その姿のままで、また前の労働を続け始めた。この師、この弟子。一。ここ四五日青空を見せて、火をモズの高根に、ホススキの根の土も乾きかけてきたかと思うと、また、野杖の果てから、背伸びをした密雲が、見る間に、バンドを一体を日食のように暗くしてしまった。伊織は空を見て、先生、今度は本物がやってきたよ、と、心配そうに言った。言ううちにも、炭のような風が吹く。帰るところへ帰り遅れた小鳥は、はたき落とされたように、地に落ち、草木の葉は皆、葉裏を白く見せて、おののき立つ。一振り来るかな？武蔵が聞くと、一振りどころじゃないぜ、この空は。そうだ、オラは村まで行ってこよう。先生は、道具をまとめて、早く小屋へ引き上げた方がいいよ。空を見て言う、伊織の予言はいつも外れたことがない。今も、武蔵へそう言い残すと、野脇をよぎる鳥のように、見え隠れして草の海をどこともなく駆けていった。果たして、風も雨も伊織の言った通り、いつものとは変わって、凶暴に募ってくる。どこへ行ったのか。武蔵は一人小屋へ帰ったが、案じられて、時々外を見た。今日の豪雨は常と違う。恐ろしい雨量である。そして一瞬に旗と止む。止んだかと思うと前にも増して降ってくる。夜になった。雨はよもすがらこの世を固定としてしまうかとばかり振り抜いた。掘ったて小屋の屋根は幾度も飛ぶかと危ぶまれ、屋根裏に吹いてある杉皮がいっぱいに散りこぼされた。困ったやつ。伊織はまだ帰らない。夜が明けてもなお見えない。いや、夜がしらみかけて昨日からの豪雨の跡を見渡すと、なおのこと伊織の帰りは、絶望された。日頃の荒野は一面の泥海となっている。ところどころ草や木が浮き巣のように見えるだけだった。 ここの小屋はやや高いところを選んであるので、幸いに侵されないが、すぐ下の河原は濁流が押し流れて、さながら大河の本劇である。もしや、武蔵はふと案じ出した。その濁流に流されてゆく様々なものを見て、ゆうべ闇夜に帰ろうとした伊織が誤って溺れでもしてしまったのではあるまいかと連想されたからである。だが彼はその時、ゴーゴーと地も空も水になる嵐の中で伊織の声をどこかに聞いた。
先生、先生。
武蔵は鳥の浮き巣みたいに見える彼方の巣に伊織らしい影を見た。いや、伊織に違いない。どこへ行ったのか彼は牛の背に乗って帰ってきたのだ。牛の背には自分の他に何か縄でからげた大きな荷物を後先にくくしつけている。おお、と見ている間に、伊織は牛を濁流へ乗り入れた。濁流の赤いしぶきと渦はたちまち彼と牛を包んでしまう。流され流され、やっとこなたの岸へ着くと、牛も彼も身震いしながら小屋のあるところへ駆け上がってきた。伊織、どこへ行ったのだ？半ば怒るように、半ばほっとしたように武蔵が言うと、伊織は、どこへって、おら村へ行って食い物をうんと持ってきたんじゃないか。この嵐はきっと半年分も降ると思ったから。それに、嵐が止んでも、この水はなかなか引かないに決まってるもの。二。武蔵は伊織の利発なのに驚いたが、考えてみれば彼が利発なのではない。自分が鈍なのである。天候の悪兆候を見たら、すぐ食物の準備を考えておくことは、野に住む者の常識で、伊織は赤子の時からこういう場合を何度も経験しているに違いない。それにしても、牛の背から下ろした食物は、少ないものではない。むしろを溶き、油引きの紙を解いて、伊織が、これは泡、これは小豆、これは塩を、と、いくつもの袋を並べ、先生、これだけあれば、一月や二月、水が引かなくっても安心だろう、と言う。武蔵の目には涙が溜まった。けなげよとも、かたじけないとも、言いようがない。自分はここを開拓して、濃度に寄与するものと、ただ気概のみを高く抱いて、自分の飢えるのを忘れていたが、その飢えは、この小さいものによって、辛くもしのがれているのだった。だが、自分たち師弟を狂人呼ばわりしている村の者が、どうして、食物を施してくれたろうか。村の者自身さえこの洪水では自身の上におののいているに違いない場合に。武蔵がその不信を正すと、伊織はこともなげに、おらの巾着を預けて徳願寺様から借りてきた、という。徳願寺とは、と聞くと、この宝天ヶ原から、一里余り先の寺で、いつも彼の父が、俺の亡き後、一人で困った時は、この巾着の中にある砂金を、少しずつ使えと言われていたのを思い出し、ついに、肌身に持っていた、その巾着を預けて、寺の栗から借りてきたのだと、伊織は、したり顔に答える。では、形見ではないか。と武蔵が言うと、そうだ。古いうちは焼いちゃったから、お父さんの形見は、あれとこの刀しかない、と、腰の野差しを撫でる。その野差しも武蔵は 一見したことがあるが、生まれからの野差しではない。無名とはいえ、名刀の部に入って良い品である。思うに、この子の父が形見として、肌身に持たせておいた巾着にも、少しの砂金ばかりでなく、何か由緒あるものではなかろうか。それを食物の値に、巾着ぐるみ預けてきたのは、やはり子供らしいが、また、いじらしいと、武蔵は思った。親の形見など、めったに人に渡すものではない。いずれわしが徳願寺へ行って、もらい返してやるが、以後は手放すではないぞ。
はい。
ゆうべはその寺に泊めてもらったのか。和尚さんが、夜が明けてから帰れと言いましたから。朝飯は、
おらもまだ、先生もまだだろう。
薪はあるか。
薪ならくれてやるほどあるよ。この縁の下はみんな薪だよ。
むしろを巻いて床下へ首を突っ込むと、日頃開墾するうちに心がけて運んだ木の猫ぶだの竹の根だのが山をなすほど蓄えてある。こんな幼いものにでも経済の観念がある。誰がそれを教えたか。間違えばすぐ飢え死ぬ未開の自然が生活の師であった。泡飯を食べ終わると、伊織は武蔵の前へ一冊の書物を持ってきて、
先生、水が引かないうちはどうせ仕事にも出られないから、本を教えてください、とかしこまって言った。
外はその日も終日、吹き止まない嵐であった。
三。
見ると論語の一冊である。これもお寺でもらったのだという。
学問をしたいのか。
ええ。
今までに少し本を読んだことがあるか。
少し。
誰に教わった。
お父さんから。
何を。
小学。
好きか。
好きです。
いおりはその体から知識を燃やしていった。
よし。わしの知ってる限り教えてやろう。わしに及ばないところは今に学問の良い師を見出してつくがよい。
嵐の中にここの一軒だけは素読の声と好意に一日暮れて、屋根は吹き飛んでも、この師弟はびくとも膝を立てそうもなかった。
翌日も雨、次の日も雨。
それが止むと、野は湖水になっていた。
いおりはむしろ喜んで、先生、今日も、
と本を出しかけると、本はもういい。
なぜ？
あれを見ろ。
武蔵は濁流を指さして、川の中の魚になると川が見えない。あまり書物にとらわれて、書物の虫になってしまうと、生きた文字も見えなくなり、世の中にもかえって暗い人間になる。だから今日は、のんきに遊べ。俺も遊ぼう。
だって、今日はまだ外へも出られないぜ。
こうして、と、武蔵はごろりと横になって手枕を買いながら、お前も寝転べ。
おらも寝るのか。
起きているとも、足を投げ出すとも、好きにして。
そして何するんだい？
話をしてやろう。嬉しいなぁ、と、いおりは腹ばいになって、魚の尾のように足をバタバタさせ。
何の話？
そうだな。武蔵は自分の少年時代を胸に浮かべ、少年の好きそうな合戦の話をした。多くは源平盛衰記などで聞き覚えた物語である。源氏の没落から 平家の前世に来ると、伊織は憂鬱だった。雪の日の時は午前に目をしばたたき、鞍馬のシャナ王牛若が僧正が谷で、夜ごと天狗から剣法を受けて、京を脱出するところへ来ると、ほら、義経は好きだ、と羽を着て座り直した。そして、先生、天狗って本当にいるの？
いるかもしれん。
いや、いるな、世の中には。だが、牛若に剣法を授けたというのは天狗ではないな。
じゃあ何？
源家の残党だ。彼らは平家の世の中に公然とは歩けなかったから、皆山や野に隠れて時節を待っていたものだ。
オラのおじいみたいに。
そうそう。お前の祖父は生涯時を得ず終わってしまったが、源家の残党は義経というものを育てて時を得たのだ。
オラだって、先生、おじいの代わりに今時を得たんだろ。ねえ、そうだろ？
うん、うん。武蔵は彼のその言葉が気に入ったと見え、いきなり伊織の首を寝たまま抱き寄せて、足と両手で手玉に取って天井へ差し上げた。偉くなれ、こら。伊織は赤子が喜ぶようにくすぐったがってキャッキャと言いながら、
危ないよ、危ないよ先生。先生も僧正が谷の天狗みたいだな。
やーい、天狗、天狗、天狗、と上から手を伸ばし、武蔵の鼻をつまんで戯れ合った。四。5日経っても、10日経っても、雨は止まなかった。雨が止んだと思うと、野は洪水にみなぎって、容易に濁流が引かないのである。自然のもとには、武蔵もじっと沈吟しているしかない。
先生、もう行けるぜ。
伊織は太陽の下へ出て、今朝から怒鳴っている。二十日ぶりで二人は道具を担いで高地へ出て行った。そしてそこに立つと、
ああ、
と二人とも呆然としてしまった。二人が獅子として開拓しかけた面積などは何の跡形も残していない。大きな石ころと一面の砂利であった。前にはなかった川が幾筋もできて、小さな人力を笑うがごとく、ほんぽんとその大石や小石をもてあそんでいた。アホー、キチガイ。ドミンたちが笑った声も思い出される。思い知ったのである。手の下しようもなく、黙念と立っている武蔵を見上げて、伊織は、
先生、ここはダメだ。こんなところは捨てて、もっと他の良い土地を探そう、と策を述べる。
武蔵はそれを入れない。いや、この水を他へ引けば、ここは立派な畑になる。はじめから地理を案じて、ここと決めてかかったからには。
でも、また大雨が降ったら、
今度は、それが来ないように、この石であの丘から包みをつなぐ。
大変だなぁ。
もとよりここは道場だ。ここに麦の方を見ぬうちは、借地も引かぬぞ。水を一方に導き、堰を築き、石ころをのけて、幾十日の後には、やっとそこに十坪の畑ができかかった。けれど、一雨降ると一夜のうちにまた元の河原になってしまった。
ダメだよ、先生。無駄骨ばかりおるのが何も戦の上手でもないだろう。
武蔵は伊織にまで言われた。 でも、高知を変えて、他へ移る考えは、武蔵は持たなかった。彼はまた、右後の濁流と戦って、前と同じ工事を続けた。冬に入ると、しばしば大雪が降った。雪が溶けると、また濁流に荒らされてしまう。年を超えて、翌年の1月2月になっても、二人の汗と桑から一瀬の旗も生まれなかった。食物がなくなると、伊織は徳願寺へもらいに行った。寺の者もよく言わないと見えて、戻ってくると伊織の顔つきに憂いが見えた。そればかりでなく、この二、三日は、武蔵も根負けしたか、桑を持たないのである。防いでも防いでも濁流になる高地に立って、終日黙念と何か考え込んでいた。そうだ。ある時、何か大きな発見をしたように、武蔵は伊織へ言うともなく、今日まで俺は土や水へ対しておこがましくも政治をする気で、自分の計策によって水を動かし、土を開こうとしていた、とうめき出した。間違いだった。水には水の性格がある。土には土の本則がある。その物質と性格に素直について、俺は水の住牧、土の保護者であればいいのだ。彼は今までの開墾法をやり直した。自然を征服する態度を改めて、自然の住牧となって働いた。次の雪解けにも大きな濁流が押し寄せたが、彼の高地は被害から残された。これは政治にも、と彼は悟った。同時に、旅手帳へも、世々の道に背かざること、と、自戒の一句を覚え書きしておいた。